Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは漫画家の尻上がりことぶきさん。著書未来の行く末を踏まえつつ、漫画家尻上がりことぶきさんの目に映る震災、震災後の日本について、そして尻上がりさんがイメージする未来の行く末についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
尻上がりことぶき、1958年静岡市生まれ。1981年多摩美術大学グラフィックデザイン専攻卒業後、キリンビール株式会社に入社し、パッケージデザイン、広告宣伝を担当。1985年単行本エレキな春で漫画家としてデビュー。近所にあの日からの漫画、秋山祐徳太子との共著、ブリキの箱舟などがある。最新刊は春風社から出版の未来の行く末。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは漫画家の尻上がりことぶきさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
春風社から著書未来の行く末、はい、こちらが出版となっています。はい、この本はウェブで連載されていたエッセイを、まあ、3.115 の書き下ろしを加えて、これからの世の中を尻上がりさんの、まあ調子で予想していくというような感じのものなんですが、はい、あの体裁としてはこう赤鉛筆と青鉛筆によるこう、
はいはい、
美しいユニークな、ね、あの見た目もという感じなんですけど、これまず赤と青の構成にしたっていうのはどういうことなんですか。
実はあの相当な僕めんどくさがり屋で、はい、あの青鉛筆のお尻に赤鉛筆がついてるんですね。
はい、ああよくありますね。はいはいはい、
それだと持ち替えなくていいじゃないですか。
ああ逆にすればいい、
一本で済むなっていうんで。
あ普段からじゃあそれを使っていて。
そうです、それとかあの三色ボールペンとか、
はいはいはいはい、
そういうの好きなんですよ。
なるほど。じゃあ普段そのイラストか描くときもそれを基本使って
そうですね
やるという、う
ん、素朴な味がね、うん、好きなんですね。昔のなんか、うんうん、テストみたいな感じもしてね、青赤鉛筆っていうと。
ああなるほどなるほど。じゃあその青赤鉛筆で、まあ、絵も描いて、はい、この文章自体もでもね今回赤青赤というかいう感じになってますね、字の文章の。
はいはい、うん、それはデザイナーの方が合わせてくれたんじゃないかな。
なかなかありそうでないパターンかなっていう感じがするんですけど、
うん
ね、なかなかでもこう見てても綺麗ですよね、まず第一印象として。
そうなんですよね、パンと赤って何、うん、だろうな、あの昔のテストを思い出すのかな。それでこう、うん、知性もあるけど、はい、こうダメな感じ、こう子供の無邪気さみたいなのも感じる。なんかそれこそ 学問と、うん、無邪気さが一緒になってるような。
ああ、なるほど、うん、そうか。じゃあ、その本当にこう、真四角し、ね、そのまんまじゃなくて、うんうん、なんかちょっと緩い感じのテイストも出すと。で、そもそも、ここに掲載されてるエッセイそのものなんですけど、はい、ウェブで連載されてた。
そうですね、ウェブのページで、はい、10年近いかな、そこまでいかないか、ずいぶん長くやってたんですけども、要はその毎回毎回いろんなこうニュースを、はい、その時のニュースをピックアップして、うん、毎週だったかな、うん、そのニュースについてこうコメントつけていくと、先見日記っていうような、
先見日記、はい、あの先を見る、
そうですそうです、
はい、先見日記、はい、
そういうようなページで、はい、まあ、僕だけじゃなくていろんな方がこう書いてたんですね、
うんうんうん、
でちょっとこう先を見てこうよみたいな、未来を見てこうよみたいなページだったんです。
あ、じゃあそれは当然のことながらその今回の震災以前、
かなり前、はいはい、
かなり前から、まあ、数年のスパンをかけて書いてたものが、はい、
そうです、
ボリューム的にはメインのところ、
うん、そうですね、
ということになってるわけです。はい、で、ただ今回の単行本化にあたっては、その書き下ろし部分が、まあ、頭の方に来てるということで、
はい、
まあ、2011年の気になるニュース、8つほどということになってるんですけど、うんうん、これはその震災後に、
そうですね、
今年のということですよね、
はい。
これはどういったテーマがあるんですか。
まああれからそうですね、時間経っていろんなことがあったので、まあ例えば金融危機みたいなこととか、うんうんうん、あと中国の列車事故も書いたかな、
ありましたね、
ありましたよね、
はいはいはい、
もちろん大震災の時のことも書いたし、
うんうんうんうん、
最近だとなんかテレビゲームのデモプレイヤーやってること書いてみたいな、
ね、ご自身がやってらっしゃる、
まあ、そうですね、
そうなんですか、はい、じゃあそれも困難織り交ぜというか、
まあそうです、う
ん、
はい、
まあでもね、この今年起きたいろんな角度からのニュースに対してツッコミを入れると、
うん、そういうことですね、
いうことですね、はい、でタイトルがひらがな表記で、未来の行く末と、はい、全部こう開いた感じになってるんですけど、はい、これひらがな表記にしたっていうのなんか意図があるんですか？
うん、ここら辺もまあさっきの青赤鉛筆じゃないですけど、はい、ちょっとこう無邪気さみたいな、
うん、
まあ漫画家ですし、まあいろいろこう書くんだけど、あんまこう厳密なことはよく分かんないんですよね、うん、ちょっと研究してるわけでもないし、まあでもそんな頭でもなんか緩くやっぱなんていうのかな、未来のこと知りたいみたいな、
うんうんうん、
そんな気持ちがね、伝わるといいなと思って。
なるほど。じゃあその辺も柔らかさという部分でいうか、うん、ひらがな表、まあ確かにね、こう漢字で未来の行く末とか書いちゃうと ね、じゃあ抜本的な対策を永続的に気球しみたいなういうちょっと、ね、ちょっと怖い感じに、なるね、
う
ん、こともねありますよね、その語感っていうか字面からしてね、
うん、でもそんなね未来の行く末とかガンとかこれたらまるでそこを見たら、
うん、
これからのことが書いてあるみたいですかね、
うんうん、そうですよね、うんうん、
ひらがなだとなんかそこがもうなんていうのかな、頼りない感じかな、うん、
まあでもふわっとしているながらも、うん、でもこういう考え方もあるんじゃないのっていう、
そうですね、
うん、じゃあタイトルにもやっぱそういったテイストというのが思いが込められていると、
はい、はい、そうです。
未来についてその知り上がりさんご自身はこういろんなふうに先を見てなんかいろいろと想像したりイメージしたりするっていうのはお好きなんですか？
好きですね、未来考えるのは。
お、そうですか、
うん、で僕心配性なんですよ。
心配性、
ええ、うん、なんかもうサラリーマンやってたこともあるんですけども、はい、やっぱこう13年間も辞められなかったし。
あ、13年間もやってたんですか？
うん、なんかねこう怖いんですよね、いろいろなことがね、
う
ん
う
ん、
まあそうだね、そうですけど、
ね、だからねついその臆病だからこそね、うん、この先どうなるんだろう、この先どうなるんだろうってね、うん、つい考えちゃって、
うんうんうん、あ、じゃあその普段からというかその、うん、もともとその先のことを考えるという行為自体がまあお好きだった、
うん、まあまあそうですね、
うんうん、でもそれをまあ、想像する、
はい、
あのまあ、イメージするっていう方の想像と、うんうん、あとクリエイトするっていう方の想像っていうのもあると思うんですけど、うんうん、その辺っていうのはその未来をイメージしてクリエイトするっていうことは、うんうん、その漫画家としてもやっぱり必要な素養という感じになってくるんですか？
うん、漫画でも結構そのこのままいくとこんな感じになっちゃうんじゃないのみたいな未来は今までも結構書いてきたつもりなんですけど、
うんうんうん、
暗い未来が多かったですね、なんかね、
うん、
なんかへそ曲がりなんですよ、なんかみんながこうなんだろう、はしゃいでる時に、
うんうんうん、
あのつい後ろからこう近寄って膝カクンってしたくなるような
必ずしも光り輝いてキラキラっていうものばかりが未来じゃないっていう、
ね、うん、そうですね、
うん、でもそこはこういろいろと考えていくと、うん、そういうふうにご自分ではなっていってしまう傾向がある、
まあ、性格がね不安だとかね、うん、その今、そういう悪いことを思い描くにしてもやっぱその原因をなんだろうってね考えますしね、
うん、
やっぱりなんていうのかな、世の中ってやっぱしこう当たり前ですけどこう変わっていくんでね、変わっていくときに自分たちがこう変わらないと壁にぶっかっちゃうじゃないですか、
はいはいはい、
だからこう変わる前にちゃんとなんていうのかな、カーブ切っていかないと、まあ、事故起きますよね、だからやっぱ少しでも先見て、この先カーブがあるぞと思ったら早めにね、ハンドル切らないといけないっていうかね、そうですよね、だからそれがこう曲がってんのかまっすぐ行ってんのかやっぱみんなで見ないと、ね、はいけないなって思うんですよね。 Let's get knowledge with fun。
さて、今回、まあ、先ほどもちょっと触れましたが、関東のエッセイは2011気になるニュースということで、もちろんそこには、3.11、あのね、震災に関してのお話もあるわけなんですが、はい、改めてその東日本大震災に対する知り上がり寿さんの見方というのはどうなりますかね。
前からそのなんとなくこのまま行くと世の中こう、どうなっちゃうのみたいなね、不安あったんですけど、うん、それに対してそのいろんな問題がこう、なんだろう、こうむき出しになった感じですかね。
むき出し、
うん、ああいうなんかやばい事故とか起こるとね、うん、その なんだろう、原因がそのいろんな日本の体質だとかなんかそういうのにあるんじゃないかなっていうと、そういうの別にそこで初めてこう問題が原因が生じたわけじゃなくて、うん、まあ、前からあるわけですよね。うん、だからそれがああいう形でこうなんていうのかな、まあ、むき出しになっちゃったとかね、
うん、曲がってるようにも見えたけど、うん、やっぱり曲がってないふうに見たかったっていう心理が強かったっていう、うんうん、でね、本文の中ではその賭けに負けたというような表現もね、
うん、
ありました
が、もちろんなんていうのかな、人のミスだとかね、いろんなことはあると思うんですけども、自分の個人的な気持ちとすると、まあ、いろんな可能性がある中 で、うん、でそもそも悪い方もいろいろ想像してた僕でさえ、まさかああなるとはねという感じが、ま、あの頃本当しなくて、まさにその大丈夫だろうっていうふうにかけてた、うん、もうかけてることすら忘れてるくらいぼーっとしてたのが、ああそうだ、僕たちかけてたんだ、でそれに負けちゃったなみたいなね、う
ん、まあ、確かにね、だから本当にいろんな可能性はね、それぞれの、うん、ね、時点時点であるわけで、うんうん、やっぱりそこの可能性っていうものにどれだけリスクを取れるのかっていうのはね、
そうそう、
ね、
うん、
それぞれの時にあるわけですよ、ちょっとやっぱそこは想像だにしなかったっていう、まあ、言い方もねちょっとあれですけど、う
ん、まあ怒らない方にかけてましたよね、うん、だからまあ想定外じゃだったとかね、うん、想定内だとかっていろいろあるけれど、うんうん、基本的に僕は想定外だったんですよね、うんうんうん、まあ、言ってみればね、
そうですよね、シェリアーリさんご自身もその被災地にも実際に行かれてということですが、はい、これはどういった経緯で行ったんですか。
1ヶ月過ぎた頃だったと思うんですけれども、はい、ちょうど僕高校時代の友達が盛岡なんですけれども、ボランティアの団体を立ち上げてて、行っていいかって聞いたんですよね。もう役に立たないかもしれないけど、まあ、そしたら、うん、来てくれって、まあ、見るだけでもいいから来てくれって言うんで、うん、まあ、行ったんですよね、
はい、
ちょうどその、なんだろうな、地球防衛家の人々っていう4コマ漫画、そう、朝日やってて、
はいはい、
で、なんだろう、防衛家って名前がついてるのに、うん、なんか、のんきにしてるのもちょっとね、どうかなみたいなのもあり、で、実際この場で見ないと、見ないでる方が不安だと思ったんですね、やっぱね。それだったらちょっと一度現地行ってみたいなみたいに思って、
うんうんうん、それはじゃあボランティアとして入られたという感じなんですか。
そうですね、実際向こうの方がいろいろやってくれてて、うん、避難所訪問させてもらったり、それからこうチャリティーの販売手伝いさせてもらったり、
うん、
あとあの時は何だろう、避難所にする施設の便所掃除とかね、やりました。
なるほどなるほど、まあ、その辺もねちょっと実は地球防衛家の人々なんかにもね反映されてるところが、
あ、そのまんまです
あったりするんですけど、
うんうん、
そうですか。じゃあそうするとまあそういった経緯でいろんなボランティア活動もされてということで、
はい、
実際に行かれて見聞きして、うん、という段階ではどういう感じでした。
なんていうのか、やっぱ東京で見るのとやっぱ向こう行くのと、やっぱ東京って大雑把に危ないっていうしか分かんないじゃないですか、
うんうんうん、
ただ実際向こうに行くと危ないところも案外被害の少ないところもあるし、もうものすごいところもあるし、そこにいる人も本当にいろいろなんですね、もう心の持ち方とかね、
うんうん、
だからその一つの正しい見方とかなんとかがあるんじゃなくて、もういろんな人がいるんで、逆にそれを漫画にするにしても広角と正解とかっていうんじゃ ない、もうそれはだから自分が見たもんだったから、
うんうんうん、
見て考えたことなんだから、もう
こう見えましたっていう、う
ん、ことはもう逆に言うと書いていいんだみたいに、
うん、
思いました。
それはもう正解っていうのはありえないだろうし、
その時点で ね、うん、
でだからこそその見たことが、
うんうん、
もうとにかく事実としてっていうことなわけですね。
そうですね、
うん、まあ、震災ではやっぱり原発の問題もね発せないとこなんですけど、うんうん、これについてのその知り上がりさんのお考えとか態度っていうのはどういうふうになってますかね。
これがまあ煮え切らなくて自分でもよく分かんないんですけども、まあ、とにかく原発が嫌なことは間違いないですよね。もうあんなね、あんなもう何十年にもわたるもう被害でしょう。ただじゃあそれをどうなくしていけばいいかってなると、ちょっと僕分かんなくなっちゃって、
うんうんうん、
だから再生エネルギーになればいいんでしょうけど、なるのにどんくらいかかるのかなとか、うんうん、じゃあそこで足りないもの をこう石油なのか原子力なのかみたいな話になるとなんかこうちょっと見えてこない。石油は石油で最近またすごい値上がりしてるしね、あの中東とかいうとこで何があるか分かんないみたいに思うと、原子力ゼロにするしていいのかなとか、だからね、なんかね煮え切らなくてごめんなさい、いやだけどどうしたらいいんでしょみたいなところがちょっとあって、
そうですね、まあこれそれもだから正解がなかなか見えないというか、
そうですね、
まあね本当にこれだっていうのは多分そんな一刀両断にはできないタイプの問題なんでしょうけどね、
これもだから本当にもしまた次の地震があって、またどこかの原発で事故があったりしたらもう目も当てられないですよ。
そうですね、
あんたたち何をね考えてたのみたいな。ただ一方で幸いそういう事故がなくて、逆にそのなんていうんですか、その石油とかそういうのが入ってこないような何かがあったら、それはそれで目も当たらないじゃないですか。
そうなんですよね。
そこどうリスクを管理していくかっていうのはなんか分かんないですね、なんかね。
その中でやっぱり厳しい状況に置かれてる被災者の方とか、あるいはもう不安を抱えてる方もたくさんいらっしゃるわけですが、そういった方にこの尻上がりさんがかけてあげたい言葉というのはどういうふうになってきますかね。
分かんない、そこに行ってその人の顔見ないと分かんないや、
さっきのボランティアの話じゃないですけど、その行って、まあ、それも個別対応というか、なってくるんですね、その人に応じてっていう。
そうですね、だからまあそのかける言葉じゃないですけども、あのまあ今度の震災がまあ本当にあの人間の体だとしたらね、こう体のどっかに大きな傷を負ったわけじゃないですか、そうするとそのもう白血球みたいにわーっとそのね現地に集まる人もいれば、そうじゃなくてしっかり心臓を動かす人もいれば、あの頭脳の人もいるし、あのいろんな人がいて、あのそれぞれの役割をすればいいと思うんですよね。だから、私はどうするべきだろうっていうんじゃなくて、自分ができることをすべきことをすればよくて、
なるほどなるほど、
これはもう人に聞いた話なんですけど、いつもの自分のしてることをもうちょっと頑張ると、いつも100だとしたらちょっと今年は 120% くらい頑張ると、
なるほど、
特別なことするんじゃなくて、
自分のやってることを自分の範囲でやるっていうこと。
体でも熱が出るじゃないですか。
そう
あのちょっとね、あの余分に、
そうですね、その頑張ってる感じ、
頑張ってる感じ、
だから普段36度なのが37度5分ぐらいになって、そのぐらいだったらね、みんなで回していこうよっていう、そうするとそれが引いた暁にはっていう、
そう、傷が結局治るためにはね、多分治る役に立つと思うんですよね。 Let's get knowledge with fun。
ガモの弦がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは漫画家の尻上がりことぶきさんです。春風社から未来の行く末が出版となっておりまして、そして、7月にはちょっとこちらの方が早いんですが、エンターブレインからあの日からの漫画、こちらもご出版となっています。こちらはまあ本当に本業の方の漫画がメインとなっているものなんですけど、あの日からの漫画というふうにタイトルになってましたが、当然これは 3.11 以降という意味ですね。
そうですね、
あの日からこう漫画を描くということは何か変化があるものですか？
それまでも僕はその世の中のことを見てこうじゃないかなっていうことを書いてきたし、それからその連載で、まあ時事漫画 あの地球貿易の人々っていう4コマを書いてるので、逆に言うとそのなんだろう、あの震災をスルーできないっていうか、時事漫画書いてて震災なかったことにできないですよね。
で
その上もなんか頭がいっぱいになっちゃったから、もう逆に言うと震災のこと以外は書けなかったですね。
なるほどなるほど、まあそうするともう本当に直後からこういった漫画としてその震災を描くという行為にもう直結してるという状況、
そうです。
だったわけですね。
3月11日が金曜日だったんですけども、その日はなんか別のネタ書いてたんですね。確か、なんか政局のネタかな。あの、中東の革命かちょっとよく覚えてないけど。で、その日はそれ書いて、でも次の日の土曜日、もう自宅にいたんですけども、あの、震災の漫画書いて、でそれが3月の14日、明けて月曜日に、 あの勇敢に乗ったんですが、まあ、そこからですね、うん、もうね、うん、しばらくはもう、そうですよね、震災のこと、
うん、もうそれは書かざるを得ない。3月14日の漫画は、薄暗い中でみんながテレビの前でこう固唾を飲んで見守っているという4コマになってるんですけど、やっぱりこういう感じだったなっていうのは本当に、うん、
まあ、漫画ではテレビですけどね、うん、テレビだったり新聞だったりネットだったり、うん、ツイッターだったりもいろんなとこから情報を集めてね、うん、これから先自分たちどうなっちゃうんだろうみたいなね、そんな不安だったんですね、うんうん、
リアルタイムでずっと追っていかなきゃいけなくなるわけじゃないですか、それはその作業としてでもそのご自身の中ではそれで頭いっぱい、うん、いっぱいになっちゃったと。
そうなんですよ、うん、だから逆にそれを吐き出すために書かざるを得ないっていうか、ここでまるっきり別のことなんて書けないですよね、
う
ん、
そうですね、それはできないでしょうね、う
ん、いや中にはね、うん、あの夏くらいのダイエット特集の漫画なんて書いたこともありますけどあの時期にでもほぼもう震災の、うん、漫画になっちゃったな。
で、まあ、今回こういった形でちょっとまとまった形で読めるんですけど、はい、その今ねやっぱり数ヶ月経って、うんうん、改めてこの直後震災直後の漫画を読み直して、うん、今どういう考えというか思いがありますかね。
まあ、あの頃に比べるとまあ今ずいぶん落ち着いたなっていう感じはしますよね、うん、あの本当にまあ自分のあれは何での作品のことでなんですけど、まあ、あの頃の空気っていうかね、うん、あとこう備忘録じゃないですけど、うん、まあ何年経ってもあの時こんな感じだったねっていうのがこう感じられて、
うん、これを見ればあの時の情景というか、うん、その心持ちが再現可能かもしれないぐらいの感じですね、
もちろんそれは僕が東京で感じたことでしかないんだけど、うん、まあ一つの記録みたいなね、うん、でもまああれから比べるとやっぱ今うん落ち着いた感じがしますね、
うん、本当ね。そうですね、うん、まあ、だからねその他のことも考える余裕もまあ出てき、うん、来てることもあるだろうしっていう部分ですよね、うんうん、でまあ今回そのね地球防衛の人々以外にもね、うん、他の漫画もあるんですけど、はい、うん、まあいつも知り上がり作品は結構子供の姿っていうのがグッとくるものが多いんですけど、
ありがとうございます。
でもやっぱりこのここに収められてる中のものは、うん、特にそれがグッとくるものが多い感じがするんですけど、ご自分ではそれは意識的にはどうなんですか。
実はこの作品の前の前くらいにあのゲルゲロプースカっていう作品を書いて、それが実はのチェルノブイリから影響を受けて書き出した漫画なんですよね。でその頃自分のとこもこう子供が生まれて、大人が子供の未来ちゃんとしてないなみたいな感じがどうもして、ゲロゲロが子供でプーが未来でスカが死なんですね。そういうなんかキーワードみたいなので連作の漫画を発表したんですけど、うん、その時の流れがまだ残ってる感じかもしれない。
それが この絵に現れてる、うん、来るっていうか、うん、その描き切った感みたいなのってのはあるんですか。
いや、ない、それはないですね。やっぱね、それはもう例えば書いてないことだらけですよ、それは。
おー、そうですか。
例えばこれが関西でどう見えたかとか、うん、逆に福島でどう見えたか、うん、海外でどう見えたかとか、僕本当にその岩手に行っただけですからね、
うん、
あの要するに僕が見たものしか書いてない
んです。なるほどなるほど。自分の見える範囲の中でのものを、逆にでもそれは見える範囲の中のものはかなりこう忠実に描き込んでいったっていう、うん、
まああのいわゆるリアリティじゃないですけどね、うん、あのフィクションっていうかファンタジーも混ぜてますけれども、自分の考えたことは書いたつもりなんですけど、
なるほどなるほど。じゃあやっぱり東京にいる人としてこう見えたんだという感覚、うんうん、
そうですね。あとはやっぱりこう書きたくても書けない、うんうんうん、それ自分のテクニックだとか技量だとか、こう暴漠とした感じは受けてもそれをお話にまでできなかったようなところもあるし、
うんうん、
まあ、いろんな意味でそれはまあ書ききれてはないですよね、うん、
やれることはやっているという感覚、
まあ、やろうとはしましたね、
うん、ね、いろんな人にやっぱりね、だからそうじゃないよっていうね、うん、そう自分の経験したことは違うよっていう人も当然いっぱいいるんだろうけど、うん、そういう人にもやっぱりこれは読んでいただきたいなっていうものの一つですね、
うん、そうですね、うん、まあ、あとはもうみんなもう書けばいいんですよね、きっとね、それぞれのね、うんうん、思ったこととかね、
まあそうですね。だからそれはまあ漫画描ける人は漫画で表現したらいいだろうしっていうことなんでしょうけどね、でもまあ知り合われその場合はその漫画でそれを表現するわけですよ、はいはい、漫画だからこう伝えられる、うん、もしくは漫画でこそ伝えたいっていうことはどんなことなんですか、うんうん、はい、
漫画って ある意味あんまりちゃんとしてなくても小説とかに比べて許されてるとこあると思いません？
おー、自由度が高い。
うん、自由度が高かったり、完成度が少し低かっても、まあ、まあいいかなみたいな、こういう言い方するとすごい申し訳ないんだけど。で、あとまあ、まあ、早く出せるしね。
本当に思ったことがかなり、逆に言うとストレートに表現しやすい、
そうですね、
メディアでもある
という。あんまりこう人の目の厳しくないメディアかなみたいなところもあって、うんうんうん、まあね、うん、
その読み取り方もだから読む側としてもやっぱり自由度がそれ高いから、うん、逆にいろんなね個人的なこう思いとかもそれぞれに多分入れられるでしょうね、
うんうん、まあ、そうですね、確かにね、
うん、描く方としても自由度が高いけど、うんうんうん、多分読む側としてもね多分そうなんですよね、
受け取り方がね、
うん、なんですね、うん、まあ、尻上がりさんはね、まあ、今回のことのみならずですけど、うん、その、まあ、ずっと一貫してという感じも僕はするんですが、その緩やかで、
うん、
かつ、まあ、的確にこう時代を捉えて表現してるという感覚あるんですけど、うん、どうしてそれがこうご自分で実現できてるのかっていう自己評価みたいなのありますか？
どうなんだろう、自分でそんな的確かどうか分かんないですけど、なんか先ほども言ったように浮かれてると嫌み言いたくなるような性格なんで、なんかひねくれた漫画しか描けないんですけどね。
でもその中でこう、ゆるさっていうのも尻上がり作品の僕はね、非常に大きなファクターだと思うんですけど、このゆるさ、でもさっきのね、やっぱ自由度の話にちょっとかぶってくるんですけど、そこは相当大きなこう遊びがある。
まあそうですね。
ですよね。それ意識的にこうなってるんですか？
完成度が高くないと、うんうん、ダメな作品もあると思うんですよ、
うんうん、
だけど完成度が低くても通じるものもあると思うんですよ、
うんうんうん、
僕は完成度高くできないんですね、
うん、
美大行ってたんですけど、なんて言うんだろう、30センチの物差しで直線引くときにもう27センチくらいで飽きちゃうんですよね。
まっすぐ引き切らない。
もうやだ、もう線引くのやだと。
最後の3センチはちょっと曲がっちゃうぐらい。
曲がっちゃうぐらい。もうそういう自分の性格があって、要するにその緩くても表現できるもの、逆に言うと緩いからこそ伝えられるものをしかできないんですね、自分でね。
それはまあ、じゃあご自分の性格に向きにしてるんですね。
ダメな性格で、本当に、なんかね、うん、いやいや
い
や。
完成度みたいな話になってくると、うんうん、小説のさっきも例えをされてましたけど、うんうん、多分、ものすごい行間の広い小説なんですね。
そうかもしれない。
もうだから、読む側がそこに、
うんうん。どうとでも取れるような、ね。
そう、うんうん。本当に、どうでも、取れるような、
まあそうですね、
感じなんでしょうかね、
うんうん、でもあそう言ってもらえるとちょっといいな、木彫りの仏様みたいな、うんうん、ね、こう表情がはっきりしないような、
うんうんうん、泣いてるようにも見えるし、
う
ん、
そうそう、うん、
笑ってるようにも見えるし、
そうそう、ああいうのって好きですね、確かにね、 あんまはっきりしてる想像の余地がないのはね、うん、なんかつまんないよね、
う
ん、
もう写真みたいなではなく、
う
ん、
そうそう、
うん、なんかもうこうすごい荒っぽいけど、
うん、
なんかその形に見えるよねぐらいの、
う
ん、
そう、だって現実ってそうじゃないですか、うん、本当にその人の心がどうなのかっていうのはわからないし、わ、うん、からないことだらけの何曖昧な中でなんかしていかなきゃいけないですよね、
う
ん、
でそれをどう見るのかっていうのが逆にね、そうそう、うん、大切な部分だったりするし、
うんうんうん、
そうか、じゃあまあね、ご自分のね、ご性格でもやっぱりそういう緩やかなとか好きっていうのももちろんあるんだろうけど、うん、それをやっぱり表現する段でもそこはね、投影される、
そうですね、うん、自分なりのリアリティなのかもしれないですね、その作りすぎないっていうのはね、
そうか、作りすぎない、うんうん、確かにそれはそうなんでしょうね、
料理に例えると、うん、ちゃんとお皿に料理して持って、うん、はい、どうぞって出せないんですよね。
あ、お店、レストランとかではちょっと出しにくい。
そうそうそう、いきなりどっかから肉持ってきて、これうまいぞ、ガーンみたいなね。
うん、でもそっちの方がね、好きな人は美味しいと思うだろうしね。
うん、ね、少しでもいてくれるといいなと。
はい、かなりいると思います。はい、Let's get knowledge with fun.さて、今回のね、本のタイトルは未来の行く末ということですが、シリガレさんはその日本とか、あるいはこの世界のその未来の行く末というのは、どう、まあね、その冒頭で未来を こう予見することは好きだというふうにおっしゃってましたけど、今どういうふうに見えているんですか？
いやだからその震災の後の、あのいろんな問題がむき出しになった時に比べて、今またこうちょっともやがかかってるっていうかね、その日常のもやがかかっていて、それは安心できていいことなんだけど、ただ考えてみると大きな地震が来る危険が去ったわけじゃないし、原発はまだあの通りだし、でしかも世界ってどんどんやばくなってますよね。だからなんだろうな、相当なんか目を凝らしてないとね、危ないような気がするんですよね。なんかね、そのそれこそ想定外だなんてのんきなこと言ってられないっていうかね。だからそういう意味では、そのまあその大震災は収束、あれは収束しつつあるところあるかもしれないけど、まああれを機会にもっとなんか未来ってやっぱ見ないといけないなみたいな、
より目を凝らさなきゃいけない。
そうそう、
ね、やっぱりでもやっぱりね、そのもうそんなでっかい賭けにまた負けちゃいましたっていうことは、そんなのんきなことはできないだろうし、
もう負けたくない
ですよね。ですよね、負けたくないし、もう負けちゃいましたなんて言えるような状況につけ多分なんないだろうから、うん、
いやでも、ま、あの賭けですからね、負けることあると思うんですけど、ちゃんとそこを考えてみんなして覚悟してね、ここに賭けますっていう風にしないとね、いけないような気がする、
ね、やっぱだからそのためには本当目を今まで以上に凝らさなきゃいけない、
そんな気がするな
ですね、
見ない人は見なくていいのかもしれないんだけどね、見れる人はちゃんと見てた方がいいっていうか、うまく言えないけど、さっきの人間の体の役割分担の例えじゃないけれど、今までやっぱ見える人も見ね、
見るべき役目の人も実は見てなかったかもしれない、
見なかったり、その見えない人に迎合したりとか、うまく言えないけど、だからそれぞれがちゃんとね、自分が俺こう思う、こっちのが正しいっていうか、あの空気読んでないって言われるかもしれないけど、俺はこう思うとかね、そういうのを言い出しゃいいんじゃないかな。なんかやっぱね、これからこう大変な時代になると、いさかいが多くなると思うんですよ、意見のぶつかり合いとか、はい、何かあの分け前の取り合いとか、そういうことに慣れていかないといけないような気もするよね。なんかこう戦いとか摩擦をこうすごい避けて、僕ら子供の頃から来ちゃったけど、そういう摩擦をどう処理していくのかみたいな、それはもうマナーの問題かもしれないし、
そうですね、
ネット上でのやり取りとか見ててもね、あの国会中継見てても同じですよね、なんかその論争とか摩擦とか、そういうこうなんていうのかな、ある種のいさかいを解決する手段をみんな持ってないとやばいんじゃないかなみたいな気をすることもあるな。
そこに対してはやっぱり目をつぶっちゃいけないだろうし、
慣れないといけないっていうね、まあ、僕はそれ苦手なんでねあれなんですけど、でもやっぱりあの、やる人にはやってもらいたいみたいな、なんていうのかな、豊かな時代っていうのはね、環境を人に合わせればよかったじゃないですか、ストレスがあるときにストレスを解消すればよかった、ストレスをなくせばよかったけど、あのそんな余裕がないときってやっぱり人がストレスに耐えなきゃいけないですよね、やっぱね、だから人間の方が近づいてかなきゃ、慣れないといけないっていうかね、
なるほどなるほど、
だから強くなんなきゃなとか思うんだけど、なんだか楽ちんな方いっちゃうんだよなすみません、
ね、いやいやそれはゆえね、本当にあの未来の育成ということで言うと、当然ね、はい、次の世代、若い世代、まあ、子供たちも含めですけど、もう当然ね、その直結する話になってくるわけですが、若い世代とか子供たちに向けて今言いたいことっていうのは何かありますかね。
いやそれがねないんだね、本当にね、なんか強くなってほしいとかね、たくましく育てとかね、そういう抽象的なことはいくらでも言えるけど、例えば自分の子供にそれ言ってもじゃあ子供どうすんのかなと思うとな、なんかついであげれるものが なくて辛いですよね。
ついであげられるもの、
なんていうのかな、漫画はこう書けばいいよとかね、この商売はこうすればいいよとかね、そういう具体的に継いであげられるものが本当なくて、 なんだろうな、世の中の流れ早すぎんのかな、
うん
うん、もうパソコンなんか僕より娘の方ができますからね教えてもらうくらいだし、
うん、
なんか、うん、親と子で考えると本当にその精神論言うしかないみたいな、
うんうん、
まあそれでも言わないよりいいのかもしれないけど、
うん
うん、なんか申し訳ない気持ちになっちゃう、
うんうん悩みながらでもなんか伝えられることが何なんだろうって、うん、まあ本当に考え続けることも必要なのかもしれないですよね。
そういう姿そのものをそれごと見てるかもしれないですよね、
う
ん、
そうでしょうね、
うん
う
ん、
まあ、震災があってでその後の世界もずっと漫画で描き続けてらっしゃるわけですが、うん、このことを通して、うん、その人間のなんか本質的な、ね
うん、
部分みたいなものを理解とかあるいは捉えた部分っていうのはありますかね。
いやわかんないな、わかんないんだけど海辺の村っていう漫画では、
はい、
50年後子供たちが、まあ、羽が生えてるんですよね、
うんうん、
だからどこかにねその例えば豊かさが失われたり便利さが失われることはあるかもしれないし今のような幸せはないのかもしれないけどそれでもやっぱり人間ってたくましいんで、うん、その環境に合わせてなんとかやっていくんじゃないかなみたいな、うん、まあ羽は象徴だけどそういう人類に対してのまあ楽観っていうかね、
うん
うんうん、まあ信じてるよみたいなところはありますよね、
うん、どういう環境でもやっぱりそれぞれにそれなりに適応していくんだ
と、うん、そうそうそう、うん、
いつかは
ね、
うん、今後ですけど、はい、その、まあ、当然ね、漫画を通じてっていうことがメインになってくるとは思いますが、はい、ご自身で、その、撮っていきたいアクションみたいな、っていうのは、なんかありますかね、
うん、そうですね。やっぱ僕は、その、自分の目に見える今を、漫画に限らず、今もちょっと広島の現代美術館で展覧会させてもらってるんですけど、いろんな形で出していければなと思いますね。うんうんうんでなんか世の中から嫌なこと言うやつとかねくだらないことやってんなとか思われながらなんかこうそのお料理にねものを作っていければいいなと思うんだけど、うん、
地球防衛家の人々はこれからも地球を守っていくんですか。
地球は守んないけど精一杯頑張ろうと思いますよ。
なるほど、うん、じゃあ今後もねぜひそこも、ね、活動も、はい、中止していきたいと思います。最後になりますが番組恒例の質問なんですけど、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか。
そうですね高校時代の美術の先生で大村先生って方がいらっしゃったんですけども、
はい
その方のところで美大に進む生徒はデッサンの勉強してたんですよ、
はい、
で僕はそれ美大に進みたくて先生のとこ行ったんだけどサボってたんですよ、うん、で行かなくなっちゃったの、
うんうん、
である日偶然学校の渡り廊下でその先生と会って、うん、来るのか来ないのかはっきりしろって言われてで行って行くようになって、はい、結局美大入ったんですけどまあ、その先生もいい先生だったけどあの時廊下で会わなければ俺どうなってたかなみたいな
そうですね、うん、
やっぱり人出会いだなみたいな感じが、
そうか、ねえ、ね、本当そうですよね、うん、でもそこでもし大村先生が、ねうん、渡り廊下来なくて
来なかった、ねね、
そのまま、ね、ずっともうフェードアウトみたいな感じになってたら、
うん、そうそうそう、
ね
まあね、逆にもっとどっかいい大学行ってたかもしれないですけどね
いやいやいや
でもやっぱそういう、うん、出会いですね本当 ね、
うん、やっぱ本当ポイントポイントでなんかやっぱあるんですね、うん、そういうのね、
うんうん、
ね本当それがなかったら知り上がりことぶき誕生してなかったかも
おそらく、
うん、おそらくその可能性高しですもんね、はいうん大村先生ありがとうございます本当に、はい、ラジオ版学問ですね本日は漫画家の知り上がりことぶきさんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディションラジオ版学問のすすめスペシャルエディション漫画家の知り上がりことぶきさんにお話をお伺いしました。知り上がりことぶきさん、こう本当にゆるい感じなんですが、いやでもね本当に一番真のところはものすごく熱いだけどそれを決して見せないというようなタイプに、見受けいたしました。本当ね今後の作品の数々、ま っぱりどういうメッセージを発信してくださるのか、その行間の広い、空白の多い、余白の多い感じの中に読み込んでいきたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバー進め、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは作家僧侶の玄遊宗久さんにお話をお伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。